はい、皆様改めましてこんばんは。 DJ いろはの人でございます。今ちょっと出だし放送事故っぽくなったけど気のせいです。はい、というわけで第1回放送なん、まあ、実質的には、第2回放送なんですけれどもね、張り切ってやっていきたいと思います。結構レスが伸びてますね。ありがたい。さっきね、セットアップを変えた音が良くなったはずなので、リアクションをくださいと言ったらですね、いきなりメッセージをいただきまして、かなり大きく聞こえますよと、大きくなってますよと、ありがたい。本当にね、後でちょっともっぺん詳しく話をしますけれども、このネトラジレボリューションというソフトを使ってるんですけれどもね、これ、いいです。すごく使いやすい。素晴らしい。なんて言うんですかね、配信する音量をね、増幅させるっていうんですかね、本来入力する音量をかなり上げて配信できるようになってんですよ。で、今入力してる音量をね5倍にして配信してんですよ。実はまだまだ余力がありますのでね、もっともっと小声でやったら怒られる？ダメですか？はい、すいません。というわけで、前枠でね反応いただいた掲示板のメッセージをちょっとずつ読んでいきたいと思います。2番マスクマン153、20時57分本当にスタートして直後に書いてくれてますね。モンハンやりながら聞きに行って、はい、ながら放送大歓迎、ながら放送おかしいな、ながら聞き大歓迎でございます。モンハンやりながら、あ、でもそうか、軽く流していただいてね。はい。3番渋谷万美さん、焼肉屋で携帯から聞いてないよね。なんで予定ないって答えちゃったんだろう。しかしみんな来なくて始まらない、お腹空いてるのに、ということなんですけれども、焼肉屋で今飯を食ってるっていうところなんですかね。いいなぁ、焼肉食べたいなぁ。でも来週食べれるよね。来週バーベキューで食べれるよね。美味しいお肉が食べたいです。5番伝説の勇者七瀬さん、っていうか七瀬さんです。いろはたんかわいいよ。七瀬さんじゃないですね。はい、もう中身の誰か分かっちゃいました、すいません。6番刹那さん、登録へ終了、心臓に悪いよ。はい、これラグナロックの話ですね。登録へ、トール火山っていうねクエストがあって、まあ、前回の放送で話したかな。相当にね、難易度の高いダンジョンなんですよ、これが。一歩歩くと死ぬぐらいの勢いでね。で、新しいマップが導入されて、そこに行くためのクエストを受けるためのクエストなんで、これをちょっとやらないとね、新しいマップに行けないというちょっと残念なことになっているんで、皆さん頑張っておられるようです。私も頑張らないとね、連れて行ってもらえないんでね、頑張りたいと思います。7番猫丸さん、モンハンアマゾン来ない、もう今日はダメポってな感じで中の人が申しておりましたにゃ。今日もテンパり具合を楽しみにしているのにゃ。ありがとうございます。ありがたいのかな。もう相当にテンパっておりますよ今。多分ね、耳が真っ赤っかだと思います。あの、耳が熱い。はい、ね、中の人の代わりにね、今日は猫丸さんが2時間聞いていただけるようなので楽しんでいってください。8番七瀬さん、BGM 来た、来ました。今回ね、頭の BGM を、前枠の BGM をちょっと変えてみました。ニコニコ動画から持ってきてみました。半券とかそんな、軽くスルーという方向でお願いしますね。はい、9番刹那さん、フライングで押してみたら BGM 流れてるし。はい、流してますよ。っていうか、フライングで押してみたらっていうことは、Now on air っていうアイコンが出てるのを確認せずに押してみたっていうことなんですかね。まあいいや。はい。10番、ノーカロイドさんっていうアクセントでいいのかな。はい。モンハンやりながらその2、 まあどこかのヒゲの人みたいに G とか買ってませんがね、 G ゴールド、ギル、グラビティ、ギルド、 G ってなんだろう。モンハンやってないのでわかりません、すいません。でもまあのんびり楽しみながらモンハン頑張っていただきたいと思います。11番せつなさん、ちょということで、はい、そのリアクションが素晴らしい。っていうか、リアクション早いね。はい、12番猫丸さん、なんというドジッコ DJ だが、それがいいのにゃ。ドジッコですいません。もうあのね、あ、これも後で話しますけどね、ほんと仕事をテンパってね、テンパりまくってテンション上げ上げで終わったーって帰ってきたら手元にメモがなかったっていう、そういう状況なんですよね。はい、残念。まあだがそれがいいということで、はい、13番誠一さん、まだ間に合う、取っておいで。間に合いません。はい、間に合いません。いや、行ってきてもいいんだよ。行ってきたら3時間音楽しかならないだけですからね。あ、それの方がいいのかな、残念。14番カオムーさん、ドジッコイロハタンかわいいよ、名前入れてなかった。どっちがドジッコなのか分かったもんじゃないですね。はい、これは、あれですね。何番だ ?5 番の七瀬さんの中の人ですね。トムさんです。はい、ごめんなさい。15番、レキさん。今日もグダグダ期待してます。今日はバッチリ聞こえますよ。感謝感激、いろいろしながらで楽しみたいと思います。はい、前回の放送でね、多分みんなのリアクションを見てると、一番音が聞こえてなかったレキさんですけれども、今回はバッチリ聞こえてるようで、よかったです。本当安心。嬉しいな。あとは中の人が頑張るだけです。はい、16番せつなさん。では七宿へしながら聞きたいと思います。いってらっしゃい。頑張れ。17番のカロイドさん。嘘つきな。少年の心が傷つけられた。心はね、傷ついて大人になっていくんですよ、なんつってな。18番猫丸さん、ポタ募集すればきっといけると思うにゃ。あー、無責任ということで、ポタ乗ってみたいね。乗れたら楽でいいよね。まあ一回は行かないといけないのか。誰かあの会社までのポタ取ってきてくんないですかね。もうすごい楽でいいんだけど。3分前まで寝てれるよ。はい、19番トムさん、みんな朝まで聞いてるから大丈夫だよ。マジで、それただ本当に BGM を流してるの、 BGM として聞くだけでしょ。その方がいいんですか。あ、もしかして取りに行ってる様を生実況とかされちゃう。楽しそうだなとか思ったらやらないといけない羽目になるので、軽くスルーということで。まあ、外でね、生放送とかができるようになったら、またこれ夢が広がりんぐって感じでね、やってみたい気はするんですけども、まあ、いろいろとね、回線の問題とかありますからね。まあ、なんかいい方法があったら教えて偉い人ということで、次行きましょう。20番、マスクド竹の内さん。よく聞こえておりますよ。ありがとうございます。はい、これは、マスクマン1号の人でした。どっかで見た ID だと思って。はい、21番、猫丸さん。キキキキキキキキキキキキキキ聞こえる。後ろでニコニコ BGM をショーンで流しても聞こえるにゃ。このキキキっていうのは完全にイロハ泣かせですよね。そんなの噛まずに言えるわけがないみたいな挑戦状ですね。受けて立ちません、残念。まあでもみんなにちゃんと聞こえてるようで一安心です。22番トモさん、普通に聞こえてますよ。ほにゃほにゃ、なんか違うものが寄生しているような気がしますが、はい。23番猫丸さんが21番の自分の書き込みに、フォローを入れております。消音、消える、音を消しても聞こえるにゃ。それは心の耳で聞いてるんですかねっていう、 そうじゃなくて小さい音ですよ。ニコニコ BGM を後ろで流してるんですね。あ、それまでですね、もうむしろニコニコをがっつり見ながら楽しみながら聞いていただいてもいいんじゃないかなと思います。24番ハクさん、前回より断然よく聞こえております。ビシー、ありがとうございます。まあ、なんせね、前回は限界ギリギリまで上げて音量でしたから、今回はまだまだ余裕がある段階でこれだけクリアかどうかわかんないですけど、非常によく聞こえてるようなので安心、嬉しい。25番せつなさん、めっちゃ綺麗に聞こえてる、ありがとうございます。はい、26番ブラウンさん、樹海探索しながら聞き流し開始ということで、樹海はいろはもねだいぶ頑張ってます。ここ 2,3 日毎日頑張って DS を開けてね、樹海を探索してるんですよ。今やっと4階にたどり着きました。おっせー。3階でね、思いっきり頑張ってレベルを上げてんですよ。どこまで上げたら先に行ける、先にね安定して進めるかっていうのがいまいちよくわからないんで、まあ上げれる、上げにくくなる限界まで上げちゃおうという感じで、レンジャーのレベルを上げつつ他のキャラクターのねレベルも3階でほぼオートプレイに近い感じで上げてるんですけれども、まだ4階半分ぐらいしかマップ埋まってないんですけれども、メインのキャラクター4人ぐらい4人いるんですけども、レベルが今16です。高いのか低いのか、わかる人解説をお願いします。もう全然余裕でいけるぜというなら先に進みたいと思います。はい、27番市場さん、ありがとうございます。電話以上にクリアな音質のような、嬉しいな。あ、その評価は分かりやすくてとても嬉しい。そうか、電話以上というのはいいですね。そうか、そこまでよく聞こえてんですね。テスト放送ね、おとといやったんですよ。で、そのテスト放送の録音したのをちょっと聞いてみたんですけれども、あ、確かにこれはよく聞こえてるなとは思いました。けど、あ、電話以上言い過ぎじゃないですよね。あ、もしかしておだててますか。あ、まあでも仮にそうだとしても、そう言っていただけると嬉しいんでね、どんどんどんどんおだててください。いろはは褒められて伸びる子です。はい、28番、レキさん、美味しいお肉になりたいです。に聞こえました。お腹の肉はあまり美味しくないですからね。骨の肉は美味しいかもよ。まあ、お肉になりたくはない、食べられたくはないです。食べたい。はい、29番、誠一さん。なんだそのお肉、お肉話は誰宛ての指針だ。あなたですよ。来週、美味しいお肉を期待してますよ。30番ドキドキさん、いろはさんのセクシーボイスが耳元でキャーセクシー。最近ねちょっとね誰のものとも知らない声真似が好きなんですよ。っていうか、うん、中村やとかいうそんなことばっかりなんですけどもね。はい、31番トムさん、一歩歩くと死ぬ黄金の爪、懐かしい。これドラクエ3ですよね。ピラミッドから黄金の爪を持っていくと、一歩歩くごとにアカウントして、気がつくと殺されているという、とても残念な代物なんですけれども、ああでもドラクエ3やった時結局黄金の爪は軽くスルーしたような記号がありますね。あれつけて最後まで行っちゃったなんていう残念な人いるんですかね。コメントお待ちしております。32番猫丸さん、今日はPSP でモンハンの新作が発売されたのにゃ。でも中の人は Amazon で予約して配送予定日が29日とか言われて混んでるみたいなのにゃ。なので今日はとっておきのネタがあるよ多分。マジですか、とっておきのネタ楽しみですね。後で送っていただきましょう。配送予定日が29日、今日27日なので、あ、土曜日、あ、土日がっつり楽しめるじゃないですか、いいじゃん。まあ、まあ、いろはモンハンはやらないですけどね。はい。33番、ノーカロイド01グラムさん。そうか、 ノーカロイドのグラムさんだったのか。G イコールジャイアントババではなくて、モンハンポータブルセカンド、これは G って呼んでいいのね、のことです。今日発売、宣伝みたいだ。宣伝ですよね。周りでね、結構モンハンやってる人はいるんでね、面白いの?あのね、モンハンって言われると頭の中で美味しく焼けましたしかないんですよ。この絵ももう古いかな。もう今美味しく焼けるところじゃないのかなって言っときながら、もしかしてこれモンハンじゃなかったらどうしよう。34番、マスクド竹のおじさん、 G イコールリグルキュン、リグルキュンですか。それは逃げないと。35番、ホタルさん、生放送を聞きに行きました。いらっしゃいませ、ようこそいらっしゃいました。お一人様ですか。そんな感じで、グダグダと生放送をやっております。36番、マスクド竹のおじさん、ギニュー特選体で言うとバータくらいよく聞こえます。微妙。マジバータですか。ギニューじゃなくてバータですか。なるほど。ということは、これでイロハの中の人のトークがツヤツヤでクリアに聞こえるとギニュー隊長になれるというわけですね。頑張りたいと思います。37番もマスクド竹の内さん、残念な人がここにいました。黄金の爪をずっと持っていた残念な人ですね。すごいなぁ。あれってやっぱり持てるとすごい勢いでレベル上がるんですかね。ああ、そうか。久しぶりにちょっとドラクエ3をやってみたくなっちゃったな。まあでも、FF4 のね、DS をクリアせずに、世界中の迷宮2をやり始めたんで、それをクリアして FF をクリアするまで違うゲームには手を出さないと決めたので、やるとしても多分来年になると思います。残念。38番、加賀谷さん、27番、市場さんの例えに対するですね、先日携帯電話買い替える前の機種は落として壊したので通話まともにできたことなくてイメージわからなかった。残念。かわいそう。あー、でもということは、携帯を今買い替えて新しくなって通話できるようになったということですね。それはめでたい。ということはなんとなくイメージできないですかね。メッセ経由でメッセージが来ました。上手に焼けましたという、コメントかを、URL をいただいたんですけれども、上手に焼けましたのイラストがガツッと貼ってありました。あ、かわいい、いいな。この肉じゃなくてこの子を持ち帰りしたい。一人だけでね、見るのもあれなんで、URL を貼らせていただきます。見ました。まあ、興味があったら見てください。とても、肉よりも、女の子の方に目がいったイロハです。次、何番だっけ、何番まで読んだっけ、あ、38番まで読みましたね。39番、トモさん、 G イコールグラムさんじゃないの。ああ、そうだよね。セカンドグラム。あ、そうか、ものすごい身近なところに G がいたじゃないですかね。40番、誠一さん、黄金の爪ちゃっかりゲットしてましたよ。うちのパーティーはブーユーマーそうだったので、ラララミ、ん?これ、すいません、メロディーがわからない。ラララ、右手の黄金の爪、ラララ、みたいな感じですかね。武道家勇者、魔法使い僧侶。ああ、そうか、武道家だったんだ。イロハンね、昔、ファミコン時代にやってた時は、戦士、勇者、僧侶、魔法使いだったかな。まあ、一番スタンダードなパーティーだったんじゃないかなと思いますけども、 今だったら勇者遊びに遊びに遊びにですかね、流行りは。ドラクエ3の僧侶の日記、僧侶の日記っていうのが、2チャンネルだったのかな、この間ニコニコ動画で上がってます、動画が上がってましたよね。あれ、切なくて泣きそうになりましたね、見てて。可愛くて、ちょっと残念で、ね、面白いんですけど、ちょっと泣けるみたいな、いい動画があったんで、よかったら見てくださいよ。ね。武道家は残念なことになっちゃいますけどね。はい。41番、ゴロッペさん。うん、ちゃんと聞いてるよ。過去30分過ぎて、お帰りなさい。そして、スマブラ買おうとしたら、モンハン通じの発売日だった。え、持ち買っちゃったよ。モンハンの方。そっち買っちゃいましたか。右手で PSP で、モンハンやりつつ左手で、樹海探索という感じですかね。あと、足で Wii。お尻で Wii フィットってそんな感じですかね。細かいリポートをお願いします。42番、四条さん、イコール G と聞いて G 秋葉様が出た人がいるようですが、わしは自分しか出てこなかった。そうですね。四条さんは別のハンドルネームで G さんという、G というハンドルネームを使ってられるんでね。そうか。あれですね、J って言われたら、ニコニコでね、歌い手で J さんっているじゃないですか。J って言うと、もう自分のことのように反応しちゃうみたいなもんですね。はい。43番、もしじょうさん、かがやんなむ。下手な携帯よりも音質いいなって思って、携帯じゃなく電話と書いたのさ。そういえば、携帯以外で電話って、あまり使わないですね。仕事でも、あまり電話はかけない仕事なんで、そういう電話はあんまり使わないんで、どっちかというと僕もあんまりイメージがわからないな、みたいな。残念。ちょっとね、僕耳が悪いんで、あまり電話が好きじゃないですよね。悪くはないですけどね、電話もね。たまには。はい。ずっとやると耳が痛くなってくるので、ほどほどがいいと思います。何の話だっけ？はい。44番、猫丸さん。黄金の爪は、スーパーファミコンになるとピラミッドから出てしまえばエンカウントが通常に戻ってしまうのが刺激が足りなかった記憶があるにゃ。エンカってそのエンカ入れちゃうの？そうか、ピラミッドの中だと一歩ずつエンカウントだったんですね、スーパーファミコンのやつは。ファミコンのやつはずっとね、砂漠を歩いてる間も一歩ずつエンカウントしてた記憶があるんで、そうかそうか、それだったら普通なんですね。それはちょっと刺激が足りないですね。はい。45番、美味しく焼けました。焼いてください。これ、マジで可愛いよ。このキャラ。好き、こういう絵柄ね、ほんと好きですよ。僕は。もう、すべての絵をお持ち帰りしたい。もう、残念な属性が丸バレですね。はい。46番、マスクの竹の内さん。ありえん。そう、それです。それ。ありえん、過去笑いってやつですよ。今のね、はい、あれで、ね、過去笑いっていうのを全面プッシュですよ。本当に。47番、猫丸さん。今の流行りは僧侶しか考えられないや。ありえん。ね、ありえないですよね。でも、ああいう僧侶はたまんない。かわいいね。48番、ゴロペさん。全力でリンカー育ててます。それは、左手で DS を持ちながら樹海散策して、右手で PSP を持って、モンハンをやりつつ、右足でマウスを動かして、リンカー育ててるってことですかね。はい。ようやく、レストをとりあえず、今出てる分まで読み切ったので、ではちょっとね、掲示板の方から離れて、違う話をしようと思います。いろいろね、仕事中に話すテーマを考えてたんですよ。何がいいかなと思ったら、まあ、とりあえず近況を話そうかと思いまして、今日の話という、テーマタイトルをねつけたんですよ。 まあ、今日の話というか昨日と今日の話というかっていうか仕事の話です。仕事の話をしだすとね、あの前回の最後の方でも言いましたけど、あの若干愚痴が入りそうなんですけどもね、もう、生産チーム死ねみたいなね、そういう愚痴が出ちゃうんですけれども、イロハはですね、あのパソコンではないんですけれども、あの工業用のね、あの操作盤、タッチパネル式の操作盤を修理する仕事をしてるんですよ。まあ、修理をするというか、修理するあのリペアセンターっていうんですかね、サポートセンターというそういうところで今働いてるんですけれども、実際にそのこういう風に壊れたって言って全国のお客様、まあ、主に工場とかそういうところで使われてるんですけど、そこから帰ってくるわけなんですね。でそれを、症状診断、本当にそういうその症状言ってるお客さんが言ってる症状が出てるかというのを調べる症状診断チームと、それを受けて、ちゃんと動くように直しますよっていう修理チームがいるんですけれども、今ねリペアセンターのそういう実際に実動で動くチームって今6人で回してるんですよ。全国の、そういう機器を6人で修理してるっていう大変な状況なんです。イメージしてでもできるのかな、パソコンのね修理センターなんかでもねとイメージは多分近いと思うんですけども、ああいうのって何人ぐらいでやってるんですかね、ちょっと興味あるんですけどね。まあ、とりあえずうちは3人3人の6人でやってるんですよ。で症状各2、3人修理3人なんですけども、だいたい1人が症状確認をするのに、かかる時間がだいたい平均30分ぐらいなんですよね、1台で8時間勤務で、まあ休憩とかもろもろ入れるとだいたい1日見れて14台ぐらいなんですよ。なので3人でフル稼働で本気を出して1日それで40台ギリギリ回せるぐらい、1日40台って多いんですよ。これはね、40台っていうのはだいたい今の時期だと15台20台を超えるとちょっと多いかなっていう雰囲気なんですけども、昨日今日とね残念なことにね1日50台くらい帰ってきてて殺す気かと、しかもねその50台の内訳がですね、本当に使ってて壊れたっていうのがだいたい20台ぐらいで、当然メーカー、うち、まあ、メーカーですから新商品を開発して販売してるんですけども、その新しく出した機械の不具合が、まあ、あるわけなんですよね、いろいろと。その不具合の対策、まあ、これ壊れてるって言ってたよね、直して新しく出荷しねっていう、そういう不具合対策が30台オーバー、不具合がなかったらめちゃめちゃ楽じゃんみたいな、っていうか不具合だけで俺ら死ぬじゃんみたいなね、そういう状況が、去年の夏ぐらいからずーっと続いてまして、最近ちょっと落ち着いてたんですけれどもね、ここ2日ぐらい、昨日今日あたり、大変な修羅場でございまして、本当に40台くらいしか砂漠キャパがないにもかかわらず1日50台以上帰ってくると。しかも、今そうですね、実際に3人がフルで稼働して40台なんだけども、他にもいろんな仕事を回されるので1人で10台くらいしかその砂漠時間が取れないという大変残念な状況でですね、特に今僕診断チームにいるんですけども、その診断チームでね、3人いて、序列がだいたい僕は2番目なんですよ。1人上に先輩がいて、僕がいて、後輩がいると。まあ、後輩って言っても、全然年上、5歳ぐらい年上なんですけどもね。で、その、一番上の、まあ、仕事師匠と、ミクシーの日記でも書いてるんですけども、仕事師匠が8つ年上。 なんですけども、その仕事師匠がむちゃくちゃ仕事ができる人なんですね。下手すると1日で20代30代ぐらいさばいちゃうようなものすごい人で、で他いろいろ知識を持ってて何でもできちゃうような人なんで、さまざまなチームの人からですね、あれやってこれやってと言われて、てんでこまいになって自分の仕事がつかない、手につかないというね、とても残念なことになってまして、一人で下手すると30代やれるだけのスペックを持っているにもかかわらず、他の仕事との兼ね合いで今診断が1日8台ぐらいしかできないっていう状況でですね、でその8台分のスペック抜くと、僕と後輩と2人で40台以上さばかないといけないわけなんですね。でその後輩の人がですね、ちょっと残念なんですよ、仕事の能力があまり仕事ができない、あんまり仕事ができないって言うとちょっと角が立つんでね、仕事の覚えが遅いという人で、だいたいスペック的には1日10台できたら、あ、よくできましたねってちょっとね青筋立てながら言う感じでね、まあ10台ぐらいなんですよ。するとですよ、単純に引き算をするとですね、まあ僕がやらないといけないのが1日台で30台ぐらい残っちゃうわけですよ。無理だろう。1日どうやってもやっぱり15台しかできないのに30台は無理じゃね。とはいえやらないわけにはいかない。できない分は明日にずれちゃいいじゃんっていうわけにはいかない事情があって、当然毎日どこか日本中のどこかで機械が壊れるので、毎日毎日リペアセンターに壊れたね機器が帰ってくるわけですよ。でそれをねずっと後ろにずらしていくとどっかでパンクするのが目に見えてるから、まあそういう状況だとやっぱりある程度はやらないといけない。で大体ね6営業日以内に返しますよっていうのをちゃんと言っちゃってるんですよね、会社的に。まあ言ってる症状が出ないときは別にして、ちゃんと出てる場合は6営業日内には返すからっていう風に言ってるので、6営業日内に返せるようにある程度やらないといけないということは、やっぱりどうあがいてもイロハは25台、最低25台は1日でやらないといけないと、そのありえない状況ね、昨日今日とやってまいりまして、ミクシーでね、イロハの日記を見ていただいた方は、ちょっと感じていただいたかと思うんですけれども、本当に仕事、もう本当猛烈に仕事をすると、脳みそが溶けてくるんですよね、本当に。ありえない。ありえないぐらい、頭が疲れ、体も疲れてくるし、頭も疲れてくるんで、頭で思ったことが、全くフィルター通さずにポロッと口から出ちゃうんですよね。ああ腹減ったとかね、ボソッと言ってるんですよ。って聞かれるんですね、周りの人に。なんか言った、俺今なんか言ったみたいな。そういう脳みそがね、ゆだった感じで昨日今日と過ごしておりました。っていうか今もその仕事の余韻が残って頭がちょっと揺らっている状態でテンパっている感じでございます。で、ね、4月に入るとですね、また会社のシステムが変わるわけなんですよね。業務システムっていうか流れの中で1台コンピューターをデータベースを挟んでいろいろ処理しようと。で、今まで段階的にね、システム変更、新しいシステムの方にちょっとずつ移行していって、今回が最終段階なんですよ。で、新しいシステムに完全に乗り換えるっていう形なんですけども、もう現時点でですね、現場にいる人間からすると、新システムに今完全に移行したら完全に俺たち終わるよなっていう、っていうのはですね、4月に入る、まだもう1週間しかないわけですよ。厳密に言ったらもう1週間ないわけですよ。来週からですよ。 現時点でもうちゃんと動かないよなっていうのが分かってるんですよね。で、そのシステムが動かないと、機器のその診断とかはできるんですけれども、その後の処理が滞っちゃうわけなんですよ。なのでですね、僕たちはやってるけど、会社の中にどんどんどんどん壊れた機械が溜まっていっちゃう可能性がもう目に見えてるみたいなね。だね。で、そういう状況になると、最終的に壊れて、これこれ修理しますからいくらになりますよって、まあお客さんに見積もりを出すわけですよね。で、見積もり出して、あ、その値段でいいから修理してくださいと。で、なったら受注したら修理チームで修理をするわけなんですけども、その修理が終わった後のね、まあこういう報告書というか、こういう作業をしましたよっていう報告書もね、僕たちが作ってるんですよ。あれ、偉い人が作ってると思ったら大間違い。下っ端が作ってますから、基本的にはね。で、溜まってくると、絶対どっかでですね、大量に、治った瞬間に、ああ、じゃあこれまとめて出荷してみたいな、そういう流れになると思うんですね。で、当然、作業報告書っていうのはボタン一つでポンポンポンとできるわけではなくて、まあ、ある程度、Excel でマクロを組んでね、基本的な文章は出るようにはしてるんですけれども、当然お客さんによって文明はある程度変えなくちゃいけないし、内容によって文明も変えないといけないから、だいたい1件あたり2分、3分ぐらいは作るのにかかるわけですよ。それでまあ3分でできるっちゃすごい話なんですけどね。そうすると、だいたい1時間で20件ぐらい報告書を作るわけですよね。でも、そのペースでやっていくと多分1日で50台とか、出荷する日があると思うんですよね。そうすると報告書を作るだけで2時間半他の仕事ができなくなるわけですよ、作業員誰かがね。そうするとその分症状診断にかける時間が短くなるんで、どんどんどんどんダメなスパイラルに陥っていくということがもう今の時点で見えていると。で、僕たちだけが見えているかというと、社員も分かってるんですよね。当然、もちろん設計してる人間は頭抱えてますし、どうしようどうしようって言ってますし、まあなるようになるしかならんやろと、まあみんな言ってますけどね。まあ確かにそうなんですけど、なるようにならんとはいえ、どんな芽が出ても俺たちは助けてくれよと。一応イロハの社員じゃなくて、派遣なんですよ。正社員じゃなくてね。派遣なんで。まあ、あまり残業はできればしたくないし、まあ、してもするしたら下だけ給料が出るからいいんですけどね。ただやっぱり僕たちのね、ミスじゃないところでしんどくなるのは嫌だなと思うわけでございますよ。だんだん取り留めがなくなってきましたけども、そんなわけで4月に入ると残業が増えるかな、増えるかもしれないな、木曜日もちょっと遅くなるかもしれないなという、遅れるかもしれない、前振り布石、そんな感じの話をしたいなというわけでございました。いや、まあできれば木曜日はね、仕事ほっぽり出して定時で帰ってこようと思ってるんですけどもね。で、何が今問題かというと、一番機械が壊れる可能性があるのは夏なんですよ。工場だとですね、夏になるとやっぱり40度50度とかいうとても暑い状況になるんですね。人間がそれこそ耐えられないような、で、そういう状況になると機械も耐えられないんですよね。50度とか超えちゃうと、結構電子部品って熱にあまり強くないですから壊れちゃうわけですよ。で、夏になるとやっぱり冬場に比べて倍ぐらい壊れている機械が返ってくるわけですよ。それこそ今1日40台で苦しんでますけど、夏場になると毎日40台返ってきちゃうんで、で、多い時だとそれこそ60台ぐらい返ってきちゃうんですね。まあ、で最高1日60、 何だったか65台ぐらいはやったことがあります。あの時は別のチームから人借りで4人がかりで死にそうになりながらそれでも1人15台みたいなね、まあ後輩の5歳年上の人は当然そんな状況でも1日10台もやってくれないんですけども、その分僕がフォローする形でね、残念。もうね、なんだろう、5つ年上の人にね日本語を教えるのは嫌だ。これ何の愚痴かっていうと、さっきも言いました、作業報告書を作ったりとかですね、あとお客さんに提示するこんな値段になりますよっていう見積もり書もね、基本的に僕たちが作るんですよ、診断した人間がね。でその大体手が空いてる人が作るんですけども、その後輩の人にもその報告書を作ってもらうんですよね。報告書なり見積もり書なりね、作ってもらって読むんですけど、もうなんていうかな、日本語がおかしいんですよね。35歳でしょ、もう35年生きてるんでしょ、なんでテニオファンの使い方がおかしいのっていう。そっから5歳も年上の人に教えるのやだってなるわけですよ。まあ、テニオ派だけじゃなくて、まあ、しかし、なんちゃらとか、また、なんちゃら、合わせて、なんちゃらとか、そういう日本語がおかしいんですよね。これは、なんだろう、本人はおかしいと思ってないからそういう文章を作っちゃうんでしょうけど、やっぱり読んだらおかしいんですよ、明らかに。で、それを、ね、去年の夏ぐらいからずーっと見ては指摘し、見ては指摘しってやって、もう最近はね、もういいや、そのままお客さんに流しちゃってるみたいな、お客さんに怒られたらわかんじゃねっていう、そういうことを、上の仕事しようとね、二人で、ぶつくさ愚痴たりながらね、仕事をしておるわけなんですよ。何の話だ。最近はね、仕事最近楽だったんですよ。割とね、おとといまでは、本当に定時で帰ってくる、余裕で定時でウェーって帰ってこれるぐらいだったんですよね。明日は少し楽かなぁ。楽だといいなぁっていう。まあ、悪いのは不具合を出しまくる生産部っていうことで。いや、本当にね、不具合がなかったら今仕事量半分になるんで、すごい楽なんですよね。で、楽になったら、その空いた時間でやっぱり、言い方に語弊はありますけど、もっときっちりと診断できるんですよ。じっくりとね、腰を据えてね、今本当に、昨日なんかはね、本当に時間に追われてるんで、最低限見るところはきっちり見るけど、あとは本当に、最低限の見落としがない、ようにだけ気をつけて割と流す感じで作業してるんですよね。本当に使ってるお客さんには申し訳ない話なんですけども、っていうか本当にこんな話していいのかなっていう話なんですけども、そんな状況なんですよ。どうしても時間の縛りがあるんで、それこそ今日なんか僕一台平均15分ぐらいで、30分でだいたい標準で見るようなものをだいたい15分で見ちゃうっていうのはそもそもおかしいんですよね。なんか考えたら考えるだけ腹が立ってくるな。いかんいかん。おかしいな。堪忍袋の方がゴムでできてるという評判のイロハなのにね。よし、仕事の話はこれまでにしよう。まあ、木曜日は頑張って定時で帰ってきますというお話です。なんのこっちゃい。では、掲示板が少し、あんまり伸びてないな。49番。レキさん、今からニブルで親子3人狩りしてきます。ながらラジオ最高、いいなぁ。親子狩り最近してないもんね。たまにはしますか、ゴロチン、ドッチビちゃん。50番マスクドタケノさん、なんか軽々しく PSP をさっさと直せようとか思いつつ、ソニーのリペアセンターに出してたらが申し訳なくなってきた。 リペアセンターのそういうねサポートセンターの内情を知ってしまうとね、メーカーに苦情を出すのがちょっと苦しくなっちゃうわけですよ。本当にパソコンとかでもね、いろいろその修理して帰ってきたのに治ってないじゃないみたいな、そんな話はまああちこちで掲示板とかで書いてるのを見るわけですよ。でも中のサポートセンターの人も本当に直したちゃんと本当に直す作業通りやって直してるつもりで返してるんですよね。もしくは症状が例えば使ってる人のところでは常時出てるけども、サポートセンターの方では症状が出ないっていうケースって結構あるんですよ。パソコンだけじゃなくて、まあ、うちの機械もそうなんですけども、そういう場合って当然お客さんが言ってる症状を見て、ああこういう場合だったら基盤の可能性が高いねとか、表示デバイスの可能性が高いよねとか、でそういうのを想定して一番まあ可能性の高いのから変えていくわけですよね。でまあこれでまあなこれでもやっぱり症状出たらもう一遍返してねっていうのをまあ報告書に一筆入れて、まあ、返すわけですけども、でそれで返しそうやって返しても治ってないやんけって怒っておられるお客さんやっぱり結構今いるんですよね。でやっぱりそういうのって本当にユーザー側の立場だったらやっぱり、ね、直して当然だろうみたいなあると思うんですよね。それは当然ユーザー側のポジションだったらやっぱ自分でもそう思いますからわかるんですけども、やっぱり直してる方も頑張ってるんだよと、ちょっとだけその辺の思いを組んでいただけたらなと、ね、切に思うわけでございます。ただ明らかにね例えば液晶が割れて帰ってきたとかそういう場合は全然怒っていただいて結構だと思いますんで、基本的には優しく諭していただいたらいいかなと思います。本当にね返したやつがやっぱり壊れてたって帰ってくるとサポートセンターの人間って素でへこむんですよ。本当にね。なので優しい心でお願いします。本当切なお願いでございます。51番猫丸さん、3月はどこも、末尾は忙しいんや、棚卸しとかシステム入れ替えとか、下手したら休憩挟んでも1日ぶっ続けてパソコンの画面見ながら仕事することがあるから VDD 障害が一番の敵なの、にゃー敵ですよね。まあ本当にね、まあうちの場合会計のね期間が4月3月じゃなくて1月12月なんですよ、うちの会社はね。なのでこの時期はそんなにしんどくはないんですけれども、そういう意味ではしんどくないんですよね。まあその代わり12月の末なんかむちゃくちゃしんどいんですけど、まあ他の会社とちょっと時期をずらしてね、会計期間を設定している会社なので、今はそういう意味では楽なんです。ただシステムの入れ替えが大変ですと。そうね、パソコン一日中見てると、目がチカチカしてきますからね。なんていうかね、制御盤っていうか、LINE のね、制御盤を直したりしてるときはそんな目は使えないんですけど、やっぱ報告書とか作ってるとずっとそれはパソコン相手にやりますから、それを2時間3時間やってくるとやっぱり目が疲れてきますからね、僕でも。その代わり家でね、ニコニコ動画ウェーとかやってても、2時間3時間ぐらい全然平気なのはなんででしょう。楽しんでるからかな。まあ、確かに最近ちょっと眼精疲労がひどいような気はしますけどね、なんとかしたいような気がします。はい、52番ノーカロイド01グラムさん、まあどこ行ってもいまいち使えない人っていますよね。自分の倍生きている人間に接客を教えるのはなかなかあれです。ゆとりのゴンゲみたいな22歳に温度計の見方を教えるのはもっとあれですが、ああそうですよね。なんだけどやっぱり自分の年上、自分より年上の人をね教えるのってやっぱり精神的にきついですよね。わかります。接客を教えるのもなかなかあれですけど、日本語を教えるのもなかなかあれですよ。本当に で、その人、あの、ごめん、もうちょっと愚痴はしてください。その人ね、あの、いろいろ言葉を、まあ、自分ではその、それで通じると思うのか、言葉を略すんですよね。とこ、あの、なんど、例えば、ヒューズだと、F、あの、FUSE だっけ、ヒューズって。うん、ヒューズの、まあ、FF っていうんですね。で、テナーダイオード、テナーとか。まあ、それはまあ、言うんですけど、あの、略し方が、時々おかしいんですよ。あの、今ちょっと適切、普段使ってる例を思い出そうとして、ちょっと思い出せないんですけど、なんだろう、略して、え、そう略すの?みたいな。あの、マクドナルド、ナルドって言われるような気分です。え、それって、え、何、どういう意味?みたいな。なんなんでしょうねっていう。え、そういう愚痴でした。22歳温度計、ああ、でも温度計も、あれですよね、デジタル温度計の見方を教えてるわけじゃないですよね。あの、アナログのあれですよね。針、もしくは、あの、水銀のやつですよね。わかんないのかな、やっぱり、22歳でも。まあでも、自分の生活に密着してないと、そういうのってわかんないかもしれないですね。まあ、あの、電気のテスターってあるじゃないですか。あの、ボルト測ったりね、抵抗値測ったりって。あれも今の会社行って僕も覚えましたけど、やっぱり自分の今までのその生活範囲の中にない知識っていうのはやっぱり、あの、覚えようがないっていうのはありますからね。まあ、あの、今のゆとりの方って言ったら語弊がありますけど、ゆとり教育を受けてきた人っていうのはそういう、なんていうか、いろんなものに触れる機会を奪われてきてたような気はします。あれやっちゃこれ、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメ、うん、みたいなね。あと、これだけのことは、まあ、とりあえず勉強すりゃいいんじゃないっていう、ものすごくね、あの、狭い範囲のね、学習しかしてきてないわけじゃないですか。だから、まあ、仕方がないかなという気はします。まあ、ね、あの、好奇心旺盛な人はね、あの、学装やって教えなくても、自分で興味を持っていろいろ調べますからね。とすると知らない方が悪いって話になるのか。まあ、あの、知らなかったら、まあ、教えてあげてください。はい。なんじゃそれ。53番、誠一さん。なんていうか、どの話もわかるわ。使えない年下の部下もいざ利用者の立場としてクレームをつけにくいって話も。ね。わかるでしょう。まあ年下の部下はまあわかるです。年使えない年上の部下は本当しんどいです。あの、気使っていいのか使わなくていいのかね。自分の中で序列がうーんっていう話になるんで、まあまあ明らかに下なんですけど、僕の方が上なんですけどね。っていうか、あの、その人がまあ入ってきて1年半ぐらいになるんですよ、もうぼちぼちと。まだね、うちの、その、レアな機械だったらまだともかく、割とスタンダードな機械に関しても、いろいろ基本的なところで聞かれたりするんですよね。え、今聞くのそれみたいな。それ1年ぐらい前に聞かなかったみたいな。そういうこと、覚えてよ、みたいなね。まあ、いろいろとがっかりさせられるわけなんですよね。はい、あ。まあ、あの、クレームがつきにくいのはそうです。その通り。いや、本当に、まあ、僕の場合は特に、あの、基本的に気が弱いので、まあ、そうでなくてもクレームっていうのはあんまりつけられないんですけどね。やっぱりその、クレームに対応する側の苦労もやっぱり知ってるんでね。やっぱりそれを思うと厳しいことは言えないですよね。いや、そんなことはないよっていう人は、意見をください。はい、次、54番猫丸さん。まずはこの画像よーく見てほしい。キラーン。これはポポリン?ポポリンが、なんでしょう、ジョジョの 奇妙な百人一首と書かれたなんか下の方の紙があるんですけれども、見なかったことにした方がいいんでしょうか。はい、見ましたよ。次のネタお待ちしておりますよ。55番ゴロッペさん、眼性疲労が男性疲労に聞こえた、耳鼻科行ってくる。まあ、ある意味正常かもね、ゴロチの場合はね。まあ、行くとしたら耳鼻科じゃなくて脳外科、うん、ブルブルブルブルブルブル。まあ多分まだまだ大丈夫ですきっと。はい、56番誠一さん、あれ俺年下って書いた、年上だですよね。うん、今の話の中であれ年下って思っちゃった。年上ですよね。はい、57番猫丸さん、続きが来ました。あ、残念。この URL 後ろ G を足してくださいね。これ多分 JAPAN ファイルじゃなくて JPEG ファイルだと思うんでね。 JPG を足してあげてください。ポチッピッ。あれ上のファイルと一緒ですよねこれ。マージャンマットに擬態したポポリンが隠れているのである。擬態できてない、そこで今夜はこのような驚くべき能力を持ったモンスターたちの世界へ皆さんを招待しよう。過去省略されました。続きを見たいときはワッフルホールとワッフルワッフルと書き込んでくださいにゃ。ワッフルワッフルワッフルワッフル、こんな感じでどうでしょう。この先のね、いろんな能力を持ったモンスターたちを紹介していただきたいと思います。というわけで、またレスに追いつきましたので別の話をまたしましょう。次のテーマはですね、これもこの間ミクシーで日記で書いたんですけども、車の制限速度のお話なんですよ。この間、土曜日だったかな、土曜日だっけ、22日ですよ。22日は土曜日ですね。はい、土曜日にですね、ちょっと墓参りで奈良に行ってきたんですね。で、いろはの車の免許は持ってないので、親父様の 免許に乗っちゃダメです。車に乗ってね、まあ家族で行ったんですよ。で、途中で山越えのトンネルがあるんですよね。で、そこはトンネルの中は基本的に車線変更が禁止なんですよ。で、制限速度が60キロで、前を走ってる車がね、ちょうどだいたい60キロぐらいで走ってるんですよね。制限時間、そんなもうカミカミだ。制限速度60キロで、60キロ、ギリギリぴったりで走ってたんですよ。で、まあ、親父殿もやっぱり60キロの道は60キロでは走らない人なので、まあ、まあ、若干ね、残念なオーラを出しながら、イライラしながらね、いや、60キロの高速道な、60キロで走ったらあかんわ、周りながら見なあかんて、ってね、まあ、ぼやかれておったわけなんですよ。ただ、僕の、まあ、車の免許を持ってないからこそ、思うんですけど、制限速度って守らないもんなんですかと思うんですよ。いや、守ってよって思うんですけどね、そういうもんなんですかね。制限速度守っててね、怒られるってへこむなーって、まあ後部座席に乗ってて思ったわけなんですけども、でっていうね、日記をまあ書いたら、思いのほか皆様からリアクションをいただきまして、今ここに聞きに来ているであろう人のコメントをちょっと読まさせてもらってもいいですかね。レキさんのコメントです。車を運転する人は制限速度60キロなら70キロまではいいとか言いますよね。私も制限速度なんだから60キロとか60キロ以上出したらダメだろうと思う方です。でなきゃ何のためのどういう制限なのかよくわからないよ。っていうことなんですけども、僕が言いたいのもまさにそういうことなんですよ。はい。その次に、ね、せつなさんのコメントも、 全略攻略ぐらいの勢いで読ませていただきましょう。確かに周りの流れに乗らなきゃ、まあ逆に一見なんだけど、まあ確かに周りが70キロでみんな走るところ60キロで走ったらやっぱ怖いんですけど、条件として、ね、基本的に周りにあんまり人が60キロで走ったら怖いわ。車が60キロ、60キロどころか、周りにあんまり車がいないんですよね。まあ横を80キロ、90キロでビーンで抜いていく車はあるんですけど、ちょっとはね。ただそんなに流れに、お気にするような状況ではなかったと思うんですけど、まあ高速ならまだしも一般道でそれはね、70キロ80キロ走るのは勘弁してほしいなと。ちなみにうちの旦那は高速だと最速160キロ出すよ。基本的にね、日本の公道で100キロ以上で走っていいところはなかったと思うので、車のね速度上限もう100キロ以上出ない車を作りましょうよって言ってもきっと売れないんでしょうね。それだとね、みんな同じような速度で走ってるなんてメーター見たら120キロとかそういう場合もありますからね。特に大阪だと湾岸線なんか本当にみんな車速度出しますからね。よく事故ってますけどね。他のコメントも読ませていただこうかな。誠一さんのコメント、免許持ちが来ましたよ。むしろ職業が半分以上ドライバーですね。確かに難しい問題。地域性や時間帯なんかでも周りの状況って変わってくるからな。制限を守ったがゆえに、まあイライラして運転が荒くなるくらいだったら自分で制御できるであろう速度で快適に走る方がいいと思うし、まあ各有自分はあまり制限速度守ってる方ではありませんけどねと。ただこれは乗ってる人の、まあ、論理ですよね。これね、周りでやっぱり普通に60キロ、まあ、高速だったらともかくですよ。普通、下道でね、やっぱり70キロ、80キロで走ってる車を見ると、やっぱり怖いんですよね。横断歩道を渡ってる時なんかで、こう、ブワーンってすごいスピードで走っていったら、僕なんかは怖いんですけど、僕がおかしいのかな。コメント続きいきましょうかね。逆に言えば、なぜその速度に制限されているのか、何が基準なのか、そのあたりが不明瞭っちゃ不明瞭ですよね。この道には60キロで、ここから先なら60キロとか、ちゃんと言えたかな。まあいいや。道によってね、40キロとか60キロとか、速度制限が、まああるわけなんですけどもね。まあ、あれは多分、その近隣に住む、まあ、人が多かったらやっぱりあまり高い数値にはしないでしょうし、まあ道が狭かったら当然速度はね、制限速度は低くなるような、でもそれだけじゃないんですよねきっと。っていうか、それだけ走行速度が制限されてるなら国産車のほとんどにある速度メーター上限の180キロって何なんだよっていう話になるんだけども、その通りです。製造段階で100キロ程度のしかね出ない車にすればいいんじゃね思います、思うんですよ。あとね、100キロ以上どうしてもなり出したいなら、リミッターを解除して走ってもいいけど、まあその場合は当然事故った時とか、まあ人身事故とかそういう事故を起こした時とか当然責任はいっぱい背負ってもらうよみたいなね、そういうのだったらまだマシかな。それでもまあ早く走りしたい人はどうぞみたいなね。まあでもあんまり早く走らなくていいですよ。こんな狭い日本そんなに急いでどこ行くの本当にっていう。これ言い出すとあっという間に時間がつきそうなので、ちょっと面白いコメントがあったようなあったような。今多分聞いてはいないので、匿名でね、七瀬さんということで、親父の実家の方では、制限速度で走ってる車に警察が拡声器でもっとスピード出しなさいと指導したって逸話があります。まああと教習所なんかでもね、制限速度は制限速度を守るよりも周りの流れに合わせなっていう風に教えてるようですね。 まあ、僕はさっき言ってますように車の免許を持ってないので教習所にも行ってないんでね、そうか、教習所でも、まあ、制限速度プラス10から20は許容範囲だよと教えてんですね。あ、そりゃやっぱり、うん、仕方ないのかな。まあ、まったり行きましょうと。ね、制限速度、守れるルールは守ろう。理不尽でも。ね。切符切られるぐらいなら守ろう。と、私は思うわけでございます。皆さんの意見も、まあ、ぜひ、聞かせてください。58番、掲示板に戻ります。掲示板58番、ホタルさん。先ほどいきなり砂嵐の音が流れてびっくりしました。なんだろう。あ、マイクに当たった音かな。はい。改めて URL クリックで復帰。でも途中の話が、あれ？ということは途中で切れちゃったのか。あー、なるほどね。まあ、後でね、再放送版をアップしますので、切れた部分だけ聞いてください。どの部分が消えたかちょっとわかんないんでね。すいませんね。59番、伝説の勇者の話さん。マッサル、マッサル。マサロさんですか。マサロさんですね。まあ、そうか。ワッフル、ワッフルって言えていて、マッサル、マッサルっていう、そういう切り返しがあるんだ。メモっとこう。はい、60番、マスクの竹の内さん。そもそも下の道でそう簡単に70キロとか出せないだろうというのは都内だけなのだろうか。どうなんでしょうね。都内はあんまり、ね、誰かの車に乗って走ったっていう記憶もないので、ちょっとその辺はわかんないですけど、ただ、うちの親父殿が、例えば国道を走っている時なんかだと、まあ普通に80キロぐらいは、まあ道によっては出したりしますね。100キロ超えることはないですけど、100キロはさすがに高速出ないと出さないですけどね。ほんまに車が空いてたら70キロ、80キロで、みんな走ってますからね。怖い怖い。はい、61番、猫丸さん、続きが来ました。URL、画像の URL が来ました。来ました。ポニャ、ポポリンの次は、何や。黒猫リーフキャットですかっていうか、あれジョジョの百人一首が開墾されてますね。これ何？これ最後まで紹介されたら百人一首が決着ついてるとかそういう話ですかね。ちょっと枠手か、ワイルドローズですね、人の頭に乗っかることもある黒猫である。たまに街中に現れた暇なプレイヤーにフルボッコされるかわいそうなモンスターである。というか僕の仲間なんや。それは猫という意味で仲間ってことですよね。暇なプレイヤーにフルボッコされるっていう意味の仲間ではないですよね。まあそれはそれでいいですけど、面白いけど。62番ノーカロイド 01g さん、この道は50キロ制限だから60キロぐらい出してもいいっていうのは多分ね、スピード違反的なあれじゃないでしょうか。制限速度は傾斜とかカーブとか考えてね、設定されてるはずですが、免許持ちとしては制限速度で走ってると煽ってくる怖いお兄さんがいたりするので状況見ながら運転ですね。あー、そうか、まあ守ろうと思っても煽られるの辛いっすよね。これを聞いてるね、皆さんは煽り運転はご遠慮願いたい。小さなところからコツコツと安全運転運動を推進していきましょう。いろはスクランブルは制限速度を守るドライバーを応援しております。っていうか、ね、事故った時にね、制限速度オーバーしてたら言い訳しちゃダメですよね、うん。はい、63番じゅんさん、帰宅今から聞きますよ。おかえりなさい。毎日大変ですにゃ。はい、相変わらずのグラグラなラジオでございますが、残り1時間のびり聞いていただきたいと思います。64番聖一さん、免許持ち1号再度登場。 ちなみに大阪の大動脈の一つ、中央通りにてスピード違反で捕まったことあります。しかも点数足りなくてそのまま免停。残念。その時はマックスで100キロで出たみたい。深夜23時の出来事でした。あそこだったら100キロぐらい出す車いますよね。広いですからね。4車線、道、場所によったら3車線、4車線はないか。ずっと高速の下走ってますからね、あれ。3車線が言えないってどうよ。3車線になっちゃうよ。100キロはダメですよ。危ないよ。はい、65番猫丸さん。中の人の住んでいる地域は普通に70キロで走っているところがあるんや。そう、雪道でも軽く40キロは普通。雪道で40キロはやっぱり怖いの？いろは基本的に寒いのが嫌いなので、わざわざ雪のあるところには行かないんですよ。なので雪道を後ろ車に乗ってね、まあ、牛後部座席に乗って走ったっていう記憶もあんまりないんですけど、雪道で40キロっていうのは早いですか？早いのかな？早いんでしょうな。まあ、安全運転が一番です。はい、66番マスクド竹野さん、いろはさんが一日交通安全課所長になると聞いて、そういう依頼、お話が来てもそれはさすがに。ここからね、安全を祈願する。祈願？祈るだけ？そういう安全運転の精神を布教しようと。安全運転教の教祖みたいな宗教になってきましたね。よいしょ。はい、ちらっと見たら、67番、誠一さん。そこの込みだと5車線だったはず。あ、そんなに広かったっけ？あ、そっか、御堂筋が6車線、7車線ぐらいあったっけ？速道が1車線、1車線ありますよね。で、あ、そうか、中央通りも速道ってありましたっけ？あー、自転車でしか走ってないからね、あそこ。まあ、ヨハのね、住んでる場所をご存知の方はね、中央通りを自転車で走ったって言われても、そんなアホなみたいなね、リアクションをしてくれるんですけども、駅で言うと、7駅、8駅ぐらい離れているところにある通りなんですよね、我が家から。まあ、昔は、それぐらいまではね、軽く自転車で走ってました。最近もう2年ぐらい自転車乗ってないですけど、はい、68番、自称古代人さん。自称ですか。私の住んでいるような田舎の50キロ制限の4車線道路ですと、車の数が少ないと逆に60キロぐらい出さないと危ない時もありますね。煽られたり、次々抜かれたり。車の数が多いと制限速度くらいでみんな走ってたりしますけども。そうなんですかね。まあ、煽られるのはやっぱり、さっきも言ったけど、煽られるのは辛いな。もういっそ後ろにデカデカと貼っといたらどうです？この車は制限速度以上では走りません、ドーン、勝手に横抜かしていきやがれみたいな、そういうステッカーがあったら売れたりしませんかね。誰か作ってみない？というわけで、やっとレースに追いつきましたね。はい。というわけで、また次のテーマのお話をしましょう。今までのね、車の話とか、そういう話のレースも、どんどんお待ちしておりますんでね。そんなところで、次のテーマを、語ろうと思います。野球の話、野球興味ないよっていう方、まあ、多分何人かは聞いてる方でいるかなと思いますけど、あえて野球の話をします。しかも、メジャーリーグの話をします。日本の野球じゃないです。昨日でしたかね。まあ、一個のニュースは僕今朝知ったんですけども、日本人にとって大きなニュースが2つ入ってきましたね。1つは、桑田投手が現役引退するという発表したという、そういうニュースが、これはやっぱり桑田清原のね、高校時代を見てた世代としてやっぱり すごいビッグニュースですよね、これ。あの桑田が、とうとう引退かっていうね。KK コンビと言われてね、あの PL 学園でブイブイ言わしてた桑田選手と清原選手ね。あの二人が高校でやってた頃、いろはがだいたい何歳だ、小学校2年か3年ぐらいですよ。それでもやっぱり、ものすごいインパクトでしたよ。桑田清原の。特に高校時代ね。どこやってたっけ、東海大山形戦だったかな、ちょっとはっきり覚えてないけど、毎回得点とか、甲子園でやった試合あったじゃないですか。20何対9とか、調べれば出てくるかな。まあそういう試合があったんですよね。あれは未だに覚えてますよ。あれ確か9回に清原がピッチャーで出てきて5点ぐらい取られて桑田に変わったんでしたよね。まあ本当に桑田投手はね、どっちかというといまいち運を持ってない人だなっていう感じは、やっぱり今までの現役ね、現役生活を思い起こすとそういう気がしますよね。節目節目でアンラッキーな大怪我をしてましたよね。95年でファールフライに飛び込んで、肘の靭帯を切ったんでしたっけ。右肘のね、靭帯断裂して長期欠場してね。あれもまあプロ野球選手として当然まあやるべきね、真剣なプレーをやった結果怪我しちゃったわけで、まあね、残念ちゃ残念だったですよね。あれ当時、もう僕あれ当時生でね、テレビで見てましたけど、ああやっちゃったっていう感じで見てましたけどね。で去年はメジャーに入ってね、メジャーリーグに行って、ピッツバーグパイレーツに行って、本当にいい感じでオープン戦を送ってる中で、本当にプレーの中でね、審判と激突してね、激突者交錯して足の怪我しちゃうっていうね、これも右足の靭帯切っちゃうっていうね、ベースカバー入ってる時に球審にドーンっていうのは辛いです。本当に辛いですよね。多分あの VTR を見た時、視界の外から審判が飛んできたような感じでしたからね。まあ最終的にはやっぱりその傷があって、まあね、メジャーで一勝もできないまま残念ながらマイナー落ちという宣告を受けて、まあもうまあメジャーで投げられないんだったらっていうことで引退ということで運びになったようなんですけどもね。桑田さんの場合は自分の中で野球理論というのはしっかり確立されてますし、教えるのも多分うまいと思うんで、まあ巨人に限らずね、いろんな球団でいろんなピッチャーを育ててほしいかなと思います。特に桑田さんの場合は体が大きくない中でこれだけの結果出してますからね。そういう体の大きさに、まあ、恵まれてないと言っても、まあ相当でかいんですけどね、技術でね、かわしていろんな頑張ってきたピッチャーですので、いろんな選手をコーチしていただきたいなと思うわけでございます。グダグダですね。はい。もう一つのニュース、同じ日にね、桑田選手のニュースと同じ日に来たので、ちょっとインパクトが薄いんですけども、同じく元ジャイアンツ、松井秀喜選手、ゴジラ松井が、とうとう結婚しちゃったというニュースが、やってきました。これって突然出てきたニュースですよね。本当に。びっくり、正直びっくりしました。ついこの間ね、友達とお話ししてて、松井はもう結婚できないんじゃねっていう。今まで何回もそのチャンス逃してるからさ、多分もう結婚できないんじゃないかな、現役の間はって話をしてたんですけど、あっという間に裏切られた感じ。いや、裏切られたって言うと話がおかしいですね。びっくり。ほんと、ちょっと正直びっくりしました。25歳ですってよ。 松井ゴジラって32、3だでしたっけ。いや、そうですね、33歳が、元会社員の女性25歳。8つ下か。まあ、いろはね、まあ、おかげさまで30なので、8つ下だと22か。具体的にイメージできちゃうのは、まあ、ね、この結婚を励みにね、ゴジラを、ちょっと、今年はちょっとね、ヤンキースの中でも、ちょっとポジションが微妙な感じですのでね、頑張ってほしいかなと思います。よいしょ。という2つのスポーツニュースをダイジェストでお送りしました。というわけで掲示板に戻りましょう。69番マスクド竹之内さん、軽自動車乗り始めてから体感速度が上がってあまりスピード出さなくなりました。ですよね。やっぱり軽自動車ってやっぱりものすごいスピード感があるっていうか、体感速度が上がって感じますよね。まああまり軽乗らないですけどね。以前、うちのじいちゃんが軽に乗ってまして、もう10何年か前、最後に乗ったのが本当15年、16年ぐらい前なんですけど、早いなって思ったんですよね。その経験はありますから、40キロでも怖いと思いましたもん。助手席に乗ってて。まあ、40キロでね、怖いって思うぐらいだったら、やっぱり車には乗れないなと思うわけでございます。はい、70番ゴロッペさん、29対7ですな。東海大山形戦です。あ、よかった。あ、東海大山形当てた。ちょっと記憶に自信はなかったけど、そうそう、29対7でね、桑田が8回ぐらいまで投げて、9回に清原が出てきてね、さすがにそら舐めてんだろうと思ってね、それでね、山形の選手も奮起したのか、5点だっけ、6点だっけ、取って、清原がすごい恥ずかしそうな顔でファーストに戻っていく様が、ちょっと面白かったです。まあ、桑田にね、戻ってあっという間に蹴散らされましたけどね。はい。まあ、あの時はすごかったです。毎回得点っていうのは本当に甲子園でね、あの試合以外に記憶にないなっていうぐらいですからね。漫画だったらよくありますけどね。はい。はい、71番猫丸さん、世界丸見え最終回。というわけで、次の画像が来ました。にん、にん。開く。ポチッ。はい。ポルポルくん、ありのまま、今起こった。ことを話すキャラクター、一部の VIP の人たちに人気がある。てか志村後ろ、あ、紹介されたのは前の方でしたか。なるほど。ありのまま今起こったことを話すで、よくVIP 板でね、この書き出し見かけますよね。なんて書いてんだろう。あ、まあいいや。後ろやばいですね。何か持ってますね。危ない危ない。最終回ですか。まだあったら何かネタくださいよ。ないですかね。はい。72番マスク畑のおじさん、錦織が結婚ですと。錦織って何っていう人は、この錦織っていう文字列をじーっと見ててください。だんだん松井秀喜の顔に見えてきます。これね、一回松井の顔に見えるとね、本当に松井にしか見えなくなっちゃうの。残念。もう俺の目残念。というわけで本当に結婚なんですよ。びっくりしましたよ。本当にね、桑田の引退とね、ニュースが被ってしまって、ものすごい目立ってないんですけどね。残念。けど本当に結婚らしいですよ。73番、レキさん、自分が気配ないからって。シクシクシクシク。良いおにゃんの子を紹介してくださいと言っておきましょう。74番、マスクド竹之内さん、また画像が来ました。 これで車上荒らしも安心だね。画像を開きまーす。ポン。うん、そうだね。これ見たら車上荒らしじゃ晴らさないですよね。気になる方は画像を見ていただきたいなと思います。74番さんでした。75番のボカロイド01グラムさん。桑田引退ですね。自分が子供の頃から知ってる選手がいなくなるのは寂しいもんです。ですよね。若い頃だとね、やっぱりその、物心気がついた時にもプロだった選手がほとんどだったじゃないですか。ただ、今ぐらいにね、の年になるとやっぱりその入団の時から知ってたりする、もう下手すると高校の時から知ってたりするわけですから、そういう選手がやっぱり引退すると、月日が経ったなぁとか思うんですよね。特にこ誰にも気づかれないままね、戦力外で消えていく選手、仕方がないとしても、ね、桑田みたいにね、大々的に、公表される、発表される人みたいなのが、ね、引退されると、やっぱり、そんなに経ったんだなって、しみじみと感じるわけでございます。最近だとね、元木大輔選手の引退の時にも切に思いました。元木選手はね、好き嫌いが多いんですけど、好き嫌いが多いって食べ物の好き嫌いが多いみたいな、元木が好きな人、嫌いな人って分かれると思うんですけど、僕は元木は好きです。もう、ライクっていうか、どっちかというとラブぐらいの勢いで。高校時代のね、もう高校時代元木さんのファンだったんですよ。正直ね。だからいろんなね、経緯があって入団して、くせ者と呼ばれた時代を経て、引退した時に、そうか、元木も引退なんだ。月日が経つのもなんとやら、みたいなね、そういう寂しい気持ちを覚えましたね、あの時は。はい。そういうのを感じ始めると、年だなって、寂しくなりますね。違う意味で。はい、76番、マスクド竹之内さん。これは、やつをお前に言っておく、俺は。いや、もうこれ、声真似できない。無理。見てください。はい。これは、声真似できるように練習しとくべきですか？しとくべき？はい。わかりました。なんとか努力します。77番、刹那さん。本当にスルーしちゃうよ。やっと修道に入れるようになりました。ソロは PS 内製かきついぞ。というわけで、これからゆっくり聞きますよ。もう11時半ですが、ゆっくり聞いてください。はい、78番、ホタルさん、ニシコリ。本当に見えてきた。もう祭りにしか見えない。ですよね。これ最初に気づいた人間、すごいなぁと思うよ。本当にもう祭りにしか見えません。これやっぱり2ちゃんなのかな、このニシコリの発信源は。はい、79番猫丸さん、こうなったら和む動画アドを貼り付けるしかないにゃというわけでニコニコ動画の URL が貼られてしまいました。活に開くと大変なんだけど、あえて開いてみる。これはダメだ、これはダメだ。幹部でポヨって一等身カービィの残念な動画です。でも可愛いな。幹部でぽよって一等身狂気のピンクボールでもこれクオリティ高いな、すごいすごい。じっくり見てしまった。興味がある方はぜひ見てください。80番、ノーカロイド01グラムさん、元木は大好きですよ。若い頃は元木が桑田ぐらいストイックに練習すればなぁと思ったりしたけど、最近は練習熱心に見える元木は元木じゃないと思うようになりました。ですよね。 いや、当然あの見えないところでモドキは相当やってると思いますよ。あの本当に練習しない選手は、ね、基本的にはプロでは通用しないですから、あの自分でね、あのちゃんと練習量コントロールできる選手じゃないと絶対残れないと思うんで、絶対見えないところではものすごくやってると思いますよ。はい、あの練習、うん、練習はせずに今までね頑張ってるのは清原ぐらいじゃないですかね。まあ、本当にあの清原は才能をすり減らしながら、ね、今まで結果を残してきてるんですよね。もうあのタイトルを取ってないのがダメだっていう人もいますけど、あんだけの数字残してんだからもう別にタイトルはいいでしょ。っていうか本当にあの、ね、年によっては普通の年だったらタイトル取れてるよっていうような年がやっぱり何年かはありましたからね。しょっちゅうチームメイトにね、秋山とかデストラーデにやられてましたけど、まあ、あの、清原も好きですよ。今でも応援してますよ。まあ、あの、あと10年ぐらいやってもいいじゃねえ、みたいな。それはでも10年はもう無理かな、さすがに。あ、でも清原も引退したら、ああ、一時代が終わったな、っていう気はしそうですね。まあ、あの当時の KK 世代も本当に清原しか残ってないですからね。うん、ですね。はい、次行きましょう。81番カッカー。残業からやっと帰ったのである。夕飯食いながら聞くのである。お帰りなさいませ。本当残業お疲れ様でございました。今まで残業っすか。大変だ。例の残念な後輩の人の相手とかですかね。はい、まあ、何しろゆっくり、飯食いながら聞いていただきたいと思います。82番マスクド竹の内さん、西堀といえばこれが浮かぶ私はきっとゆとり世代。 URL いただきました。ポチッとな2。あーあー、ゴーゴーゴジラ松井くん、まあ、な懐かしい。あ、うん、懐かしい懐かしい。あれ、これコロコロコミックでやってたやつですよね。あー、いや、これわかりますよ。わか、ゆとり世代だろうかな。これいつぐらい連載してたやつなんでしょうね。そういう時はウィキペディア。あ、そうそう、カットバセ清原くんの続編ですよ。カットバセ清原くんは僕はリアルタイムで見てました。そうそう、その絵ですよね。あの、真似して漫画描いてましたもん。そうそうそう、94年から2003年までゴーゴーゴジラ松井くんは連載されていたそうです。へー、カットバセ清原くんね、そうですよね。1987年から94年まで、87年なんてもう僕完全に小学生ですよ。確実に見てる世代ですからね。あ、懐かしさに浸ってしまうところであります。ディーン。はい、というわけで、はい、続きを行きましょう。83番小手さん、ただいま。私もカッカと同じく夕飯いただきながら聞きます。おかえりなさーい。お疲れ様でした。もう、あの、もう頑張って。まあ、あの、大変なのは、よく聞いておりますので、来週肉を食いながら愚痴を聞かせていただきたいと思います。84番ファナさん、いろはさん、こんばんは。今日は音声かなりクリアですね。うほ、いい声きた。うほうほ。先ほど仕入れたラグナロク情報を垂れ流します。明日のグラビティの株主総会で現ガンホの役員が理事など重役に就任するそうですよ。おマジですか。おさすが。つまりですね、ガンホがグラビティのお偉さんに加わるということですな。森下社長がグラビティ代表になる日も近いかも。ほう、ガンホ頑張ってますね。今日も JJ と唱えながら聞いている私でした。ジュルリー。ということで。おー、さすがファナさん。いい情報ありがとうございます。まあ、ガンホーがとうとうグラビティを食いにかかってるって感じですね。へー。 まあどっちがどっちでも一部の人には残念としてコメントできない人もいるんでしょうね。ヤッホー頑張れ。うん、こういう、ニュースいただいたんで、ちょっとついでに、別のラジオの話をしようと思います。別のラジオって何じゃいって話なんですけど、今ね、生放送でイロハスクランブルをやってるわけじゃないですか。それとは別で、もう一本、一人ラジオをやろうと思ってます。これは生放送じゃなくて、ポッドキャスト形式でね、録音してみんなに聞いていただこうという形で、ラグナロクのイベントインフォメーション的なね、そういう情報番組をやろうかなと思ってます。っていう話を今、この間ファナさんにだけしました。けど、もう今ここで公表しちゃいます。言ったらもう逃げ道ないですからね。大体メンテ明け、まあ、その最新のメンテの情報までは入れたいので、メンテ明けの火曜日24時ぐらい、毎週火曜日24時をめどに配信できるように今調整をしております。まあ、情報をどういう風に集めようかっていう、まだそういう段階なので、まあ、来週からというわけにはいかないですけれども、できれば再来週の火曜日ぐらいからなんとか形にしたいなと思ってますので、ラグナロクやってる方で興味がある方はね、周りのご友人を誘って聞いていただけたらいいかなと思います。ユーザーイベントをもっと盛り上げたいイロハでございました。85番カッカー、役に立たないハケの兄ちゃんさっさと帰らせて、その分プラス5人分ぐらいの仕事をしてきてみた、やつの給料も我が輩にくれんかな。わかるわかるっすよ。もうね、そのね、役に立たない後輩さんの分も仕事するから給料上げてくれって感じですよね。わかる、お疲れ様です。はい、86番、猫丸さん。かっ飛ばせ、清原くん。時代から見てた僕は年齢がバレるかどうかもわからないにゃ。見てましたよ。いろはも見てましたよ。あれが多分見てたなっていう世代だと、もう残念ながら20代。少なくとも20代後半ですね。はい。イロハが多分真ん中ぐらいの世代だと思います。はい。87番、伝説の勇者、七七さん。松井くんは知りませんが、片瀬清原くんならば、あるいは、やっぱり、そうですよね。清原くん、あの頃やっぱりコロコロコミックってめちゃくちゃ売れてましたから、やっぱり見てた、少年は多かったと思いますよ。ねえ、ものすごい面白かったですからね、加藤関原君。おっと、今の七瀬さんはグラムさんでしたか、残念。88番、レキさん。あ、ちなみに現在 BGM はほとんど聞こえまってませんよ。お、マジですか。特に BGM の音量変えてないんだけどなぁ。変わっちゃった？どうでしょう。まあいいや。うん、まあほとんど聞こえない程度のボリュームにしてあります。もうちょっと上げた方がいいですかね、BGM。これもね、ネトラジレボリューション、まあ、最初に言ったネトラジレボリューションで配信してるんですけども、今、実際に配信、で流れている BGM の音量と今僕がヘッドホンでねモニターしている音量って違うんですよ。それをモニター音量と配信用の音量ね変えれるんで、まあ僕の方はものすごく小さくしてるんでね、今実際に皆さんの元にどれぐらいの音量で聞こえているかというか、いまいちよく分かってないですよ。なので、もうちょっと BGM を大きくしてっていう意見があれば言っていただければ上げさせていただきますので。というわけで今、一メモリ分ぐらい上げました。聞こえてれば幸いです。まあ、本当に特に、BGM は聞こえなくても大丈夫ですんでね。はい、というわけで、89番は華麗にスルーして90番、誠一さん、ビク、メンテ焼けがどうかしましたか。メンテならないように頑張れ。それしか言いません。 はい、91番ちびはさん、ただいま帰りました、お疲れ様です。今回延長とかあるのかな、残り30分ぐらいしかない。一応ね、番組としてまあ今回はちゃんと12時に締めたいと思いますが、生放送を聞いている皆さんのための延長戦はやろうと思っております。再放送版ではね、きっちり12時の段階でバスッと切らせていただいて、あとはボーナストラックという形でね、のんびりとやっていきたいと思います。まああんまり引っ張らないようにはしようと思いますけどね。2時とかなったら大変だ。はい、92番レイキさん、なってるのはわかるんですけどね。あ、うん、よかった。全くまた聞こえなくなっちゃったのかと思って、ちょっとドキドキしました。はい、ちょっと上げたけどあんま変わってないかな。BGM じっくり聞きたい。93番ゴロペさん、延長期待。はい、延長しますよ。延長させていただきますよ。その間に延長になったら皆さんちょっとコメントの方をガツッと入れていただきたいなと、いっぱいレスつけていただきたいなと思います。もっとね。はい、94番マスクドタケノチさん、普通に BGM 聞こえてますよと、ヨセさんが申しております。ヨセさん？中の人じゃなくてヨセさんが申しておりましたか。よかった。中の人はどうなんでしょう。ちゃんと聞こえてるんでしょうか。若干不安になってまいりました。95番、ちびはさん。かとばせきおはらくんを普通に知ってる20代前半がここにいた。いました。20代前半がいました。まあ、でも、94年ぐらいまではやってたわけですからね。94年だと、20代前半だったら80年前か。まあそうですね。小学校の中学年ぐらいで、でもまだやってたわけですからね。うん。それは知ってても不思議じゃない。うん。はい、コメントをリロードしました。96番誠一さん、いいとも増刊号みたいな放送終了後のお楽しみ、まさにその通りです。ただちゃんと当日にやりますよ。はい、97番グラムさん、ゲフボーナストラックが聞きたくてしょうがないのですが、明日の仕事のためにここで離脱、さらばでござる。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。もう、まあ、ね、仕事、普通に平日の真っ只中にお送りする色スクランブルなんでね。まあ、本当に無理はしないでくださいね。いざとなったら、みんな探していただければね、ネットラジオを録音するためのソフトっていうのが一応あるんですよ。まあ、僕の場合は できれば生で聞いてほしいので、あんまり表立って紹介はしませんけど、一応実際に生で流れてるのを感知して、タイマー録画みたいな感じ、録画じゃない、タイマー録音みたいね、録音できるそういうソフトがいくつかありますので、まあ興味があればぜひ検索してください。98番ね、小丸さん、カットバスへの頃は、巨人獲得監督といえば藤田さん、西武監督といえば森さん、分かる人どれぐらいいるかにゃ。分かりますよ。当然分かりますよ。そうか、藤田さんの頃でしたっけ。分かるけど、あ、そうか、久しぶりに名前を聞いたような気がする。森さんなんてそれこそ、横浜の監督時代の頃は黒歴史ですよね。もう記憶から消していいんですよね、あれは。はい、とりあえずいろはは分かります。はい、99番レイキさん、トークが聞こえれば文句はありませんから OK ですと。ですよね。はい、100番ホタルさん、コロコロは高1まで買ってました。あー、僕も高校、中学の中頃ぐらいまでは買ってましたね。うん。で、高校に入っても立ち読みはしてたような気がします。さすがに買ってなかったですけど、当時ね、ミニ四駆やってたんですよ。なんでミニ四駆をものすごね、表立ってって言うと言い方おかしいですけど、ピックアップしてたのはコロコロコミック やっぱりね、あの当時僕たちがね読んでた雑誌の中で一番ピックアップされてたんで、そういう意味でもこの頃はじっくり見てましたよね。ダッシュ4クロとか懐かしい。いや、むしろもうダッシュ4クロがわからない世代が多いですよね。今、え？もうちょっと下の世代だとレッツ&ゴーですか。確かそんなタイトルの名前、あ、漫画でしたよね。はい。まあ、そこは軽く流していきましょう。101番閣下。そろそろ南海ホークスをリアルタイムで見てない世代がかなり多そうだよな。ですよね。この間ね、ちょっと、ナンバーパークスの方に行ってまいりましたら、9回だったかな、10回だったかな、南海ホークスのね、メモリアルの建物っていうか、そういう展示会場みたいなのが常設でありまして、ちょっと、まあ夜遅かったんで中が空いてなかったんですけど、そういうのがあったんで、南海ホークスが懐かしいと思われた方は、まあ大阪に来ることがあれば、ナンバーパークスの方に足を運ばれてはいかがでしょう。ナンバーパークスの宣伝になっちゃった。南海ホークス懐かしいですよね。まあ、リアルタイムで見てたかっていうと、まあ見てたけど、あんまり印象には残ってないかな。まあでも大阪球場、ナンバーに、大阪球場があったのはよく知ってます。はい、102番マスクド竹野内さん、もうあと15分で明日なのね。明日ですよ。恐ろしいね。はい、103番琴恵さん、ボーナストラックだきといるはちのあんな日々中やこんな日々中までふふふふふ。さあ皆さんの、質問、まあ皆さんからね質問をいただいて、まあいろはがうっかりポロッと答えちゃったり何か知っちゃったりするかもしれないので、質問のお便りを募集しております。はい、104番ちびはーちゃん、秘密中期待上げ期待してください。いや、あ、期待してく、あんまり期待しなくていいです。うっかりうかつなこと言っちゃダメだ。自重しろ自分、自重しろ自分。105番猫丸さん、ある時エニックスギャグ王に出会ってしまったために、心をコロコロ離れしてしまった僕にあのであった。あ、確かにあのコロコロ起点で、同じ系統のちょっとね、ちょっと大人向け、大人向け、ギャグ王大人向けじゃないな。まあ違う雑誌にねスライドするっていうのはよくあるパターンですよね。なんでコロコロ読まなくなったかな。気がついたら読まなくなってましたね。分厚すぎたかな。106番誠一さん、コロコロコミック今月号買った人がここにいた。ポケモンバトリオの銀定パックが欲しかったんだ。おお。ポケモン、あ、そうか、ポケモンやってたら、そうか、コロコロコミックだとそういう情報もいっぱい載ってんですかね。今でもコロコロコミックを毎月買ってるという大人の方がおられましたら、レッスンをください。はい、107番ゴロッペさん、あんなことやこんなこと暴露大会。暴露させられるもんならさせてみなみたいなね、そんな感じで。あ、でも本当にみんなにね、うかつなことを知られるとはね、内緒いじめられるんでね、ほどほどでお願いします。はい、108番ファナさん、延長期待、ポッドキャスティング情報も出ましたね、そちらの方も楽しみにしていますね。ありがとうございます。それにしても最近は暖かくなりましたよね。私の家の近くの桜並木では桜が咲き始めていますよ。大阪でも咲き始めていますか。お花見の季節になってきましたね。そうですね、大阪でもちょっとずつ咲き始めましたね。まだ2分咲き3分咲きぐらいですけどね、あのソメイヨシノとかはね。で、今日会社の帰りにね、ちょっとまあ駅に行くまでに公園を通るので、公園を歩いてと、まあそこでも桜がちらほらと花を開かせていたので、ちょっとデジカメで撮ってきました。撮ってきて、さっきね画像を加工してアップしたんですけども、作業をやってる間にブラウザを閉じてしまったので、 今からちょっと URL を引っ張り出していきます。ちょっと待ってね。最近ね、デジカメを持ってね、あちこち移動するようになったので、あ、これ面白いと思ったら、もう、次の瞬間には右手にデジカメ持ってるみたいなね。そういう感じで、あれやこれやいろいろ写真を撮ってるんですよ。そのうちの1枚を、あったあった。はい、じゃあ URL をペタリと貼らせていただきます。ペタリ。はい、貼りました。114番の方に貼りましたのでね、ぜひ皆さんご覧ください。今日帰りに20枚ぐらい撮ってきた中の1枚だけ、1枚です。はい、またメッセージ経由でメッセージをいただきましたが、とりあえずスルーで言いましょう。はい、109番、カッカー、コロコロと言ったらキャラバン、スターソルジャーはともかく、ヘクター87のプレイ経験者は貴重な気がする。あ、懐かしいな。スターソルジャーは、イロハもやりましたね。ただ、ヘクター87はさすがにやってないっすわ。タイトルは知ってる。これもね、ハドソンのあれですよね。スターソルジャーより前。いや、スターソルジャーより後か。スターソルジャーが先でヘクター87が後ですか。ほうほうほう。今メッセージ経由で、メッセージをいただきました。ヘクター87持ってますという。とりあえず匿名にしておきましょうか。そういう、貴重な方がおられました。はい、というわけで、そろそろ時間が押してきましたので、レッスンを頑張ってみたいと思います。110番レキさん、延長では、先日の電話の会話内容なんかを一人で暴露うかつなことは言えないあんなのね、二人ラジオでやろう。うん、そのうちレキさんと二人ラジオやります。言っちゃったぞ、もう引っ返さないで。はい、111番誠一さん、野球は詳しくないけど偽球場なら知ってるよって、また中央通り絡みですね。偽球場も懐かしいですね。あったあった。はい、112番、カッカー、延長ではみんながイノハチンの秘密をここに暴露して、それを読んでもだえるイノハチンをニヤニヤと 見つめるに違いない。それなんていう新手のプレイっていうか、そんなに秘密みんなに持たれてるんですか、私。ガクガクガク。113番ホタルさん、そういえば私も今月号は買いました。もちろんバトリオの限定パック目当てに3冊も。自重してください。あなたが1冊じゃなくて3冊買ったために全国で買えなかった方が2人いるかもしれないということですね。まあ、大人だからいいよね。うん、はい、というわけで114番にね、先ほど言った桜の画像を貼っておきましたので、まあ、よろしければ見てくださいということで、115番猫丸さん、ミニ四駆のファイターとマイちゃん、電脳ボーイ、どっちだんべ、バコのファイター、ビックリマン、俺は男だ、くんにゃく、思い出せば思い出そうの懐かしさが込み上げてくんにゃ、懐かしい。あ、どっちだんべあったね、スーパードッチですよ、懐かしい。バーコードファイターもあった。そうだね。うん。ビックリマンなんかまさに、その時代ど真ん中ですよ。はぁ、あ。懐かしゅうござる。というわけで、いい感じでね、とりあえずレスの最後まで行ったので、エンディングモードに行こうかな、と思います。よいしょ、ほっ。はい、というわけでエンディングテーマをちゃんと流せてるつもりです。流れてるよね。 はい、というわけで、まあ、エンディングといったところで特に何かを話すようなことはないんですけれどもエンディングの文言はちゃんと考えておくべきですかね。はい、まあ、録音でねこれを聞いておられる方もきっといると思うので、もし聞いて感想等あれば、いろはスクランブルアットネトラジの、ベースページで、まあ、生放送してない時の井戸端というスレッドを立てておりますので、そちらの方に感想をいただくなり、いろはオンラインの方にメッセージフォームも用意しておりますので、そちらの方に感想を書いていただけるといろはとしては非常にやる気になりますので、先ほども言いましたけども、いろはは褒められて伸びる子です。よろしくお願いします。というわけで、本日の本編放送は残り3分ちょっととなりました。いや本当はずっとよく一人で喋ったね。2時間、頑張った。グダグダだったけど頑張った。あのね、こういうこういうトークテーマ話そうって箇条書きで書いてたんですよね。で、まあいろいろとテーマを書いて、まあ一個のテーマ5分くらいで話したら大体12、3本あれば、あとはじゃね、レスでつなげるかなと思っていろいろ、まあ12、3本テーマ書いたんですけど、5個ぐらいしか消化しないですよね。まあ残りは延長戦の方で、のびりとお話ししたいなと思います。あとなんか言うことあったかな？あ、そうそう。ついでに、あともう一個、新ラジオのお話をしておきましょう。レッスンも書いてくれてね、ゴロさんとのラジオ、本格的に本当にやります。もう、今週中に告知出そうぜ、ゴロチン。というわけでね、おとといね、音量テストをやってる時にですね、タイトルを何しようって話をして、結局決まってないんですけど、いろはとゴロッペの正直しんどいでいいんじゃないかなと、どっかで聞いたようなタイトルですけど、それぐらいのテイストで、まったりやろうよと。決定でいい？いいよね。よし、決めた。正直しんどいで、それか毎回タイトル変えるぐらいの勢いで、やりたいと思います。来週、再来週ぐらいからスタートということで、もう日付をバシッと決めないと多分話進まないと思うんで、バシッと決めて進めたいと思います。1週間に3本ぐらいラジオをやる予定のいろはがお送りしました。もう締めるよ、締めましょう。とりあえず本編はこれで終了します。本日のお相手は DJ いろはでございました。それでは延長戦はちょっと休憩して4分後ぐらいにねスタートしたいと思いますので、聞いておられる方は少し頭と耳を休めていただきたいと思います。それではまた。